おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年8月10日のマス CA カテゴリから厳選した3本の論文をお届けします。1本目はピンシュフーさん、インチンリさん、ダチュンヤンさん、ウェンユアンさんによるフラクショナルガグラード2連バーグイネクオリティーズポイント異性エスティメーツシャープアシンプトーティックス&オプティマルターゲットスペース分数字ガリアルド2連バーグ不等式点ごとの評価鋭い前近挙動および最適ターゲット空間です。この論文では関数空間の枠組みを用いて分数字のガリアルド2連バーグ不等式という非常に重要なテーマを包括的に研究しています。特に滑らかさの指標が0や1に近づく時の挙動を詳しく調べていて、その定数がどのように変化するかを明確にした点が素晴らしいですね。具体的には差分演算子に対する点ごとの評価を確立し、それをベースに幅広い関数空間でノルムの不等式を導き出しています。驚くべきは再配列不変なバナッハ関数空間において最適なターゲット空間がまさにカルデロン・ロザノフスキー空間であることを証明した点です。これにより以前からオープンプロブレムとなっていたロレンツノルムに関する疑問に終止符を打ちました。この結果は重み付きルベーグ空間やモレー空間など多様な空間に適用でき、偏微分方程式の事前評価を得るための強力なツールになります。理論的な厳密さと実用的な応用範囲の広さを両立させた非常に密度の濃い研究だと思います。2本目はミンウク・キムさんによる19 Vectors and Assertificate of the Phase Retrieval Injectivity in C の6乗複素数空間 C の6乗における19個のベクトルとその位相回復反射性の証明です。この論文では複素数空間における位相回復というベクトルの絶対値だけから元のベクトルを特定する問題に取り組んでいます。6次元の空間においてベクトルを唯一に定めるために最低いくつまでの測定ベクトルが必要かという問いに対し、これまで20個で十分であることは分かっていましたが19個で足りるかは謎のままでした。そこで著者はガウス整数を成分に持つ19個の具体的なベクトルを提示し、これが位相回復を可能にすることを証明しました。この手法が本当に面白いのは位相回復の失敗条件を多項式の検証問題にすり替えた点です。具体的には5次多項式の性質を分析し、最終的に5つの未知数を持つ2次方程式系に落とし込んでいます。ここからが計算の見せどころで、グレブナー規定とストゥルムの数列を用いた厳密な有理数計算によって実数解が存在しないことを導き出しました。泥臭い計算を積み重ねて理論的な限界を押し広げた執念が感じられますね。この結果により6次元における最小測定数は18個か19個のどちらかであると絞り込まれました。最後はインボゴット・リーブフェンベスさんとジアハオタンさんによるマキシマル・エスティメイツ・フォー・パーターゲーションズ・オブ・ザ・シュローディンガー・オペレーター・オン・ T の D 乗トーラス乗のシュレーディンガー作用素の接動に対する最大評価です。この論文ではトーラス乗のシュレーディンガー方程式が点ごとに収束するかという問題に取り組んでいます。ユークリッド空間の場合とは異なり、周期的な設定ではシュレーディンガー角が数論的な性質を持つため非常に複雑な挙動を示します。著者たちは放物面に対する予想上の最大評価がその局面をわずかに変形させた接動に対しても成り立つのかを検証しました。調和解析と均質力学を組み合わせた戦略が取られており、格子の性質やジーゲル平均値定理を用いて予想が成り立たないことを示す下限値を導き出しています。その結果、あらゆる次元において放物面をわずかに接動させると予想されていた最大評価が崩れてしまうことが明らかになりました。 理想的に非常に近い局面であっても、幾何学的なわずかな違いで結果が変わってしまうという点は、非常に繊細で驚かされます。最終的に、この評価がデカップリングの端点において本質的に鋭いものであることを証明しており、数論的な構造が解析的な評価にどれほど強い影響を与えるかが鮮明に示された研究でした。さてさて、今回は分数字ガリアルド・ニレンバーグ不等式から位相回復、シュレーディンガー作用素、そしてカルデロン・ロザノフスキー空間、グレブナー規定や調和解析まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索する心地よい時間となりましたが、また次回の配信でお会いしましょう。